まずはね、ふみおくん、タブさんから。
はい。
はい。
タブさんの方からですね、ありがたいことに、まあ、どうやら無事退院したのでですね、
うん、
いっぺん、京都の鉄道博物館に一緒に行かへんかというお誘いいただきました。
あ、ありがとうございます。
僕、行ったことないもんやから、まあ、あの人と行ったらね、もう、ものすごい知識量のある方やから、いろいろ教えてもらえるということで、
うん、
いっぺん早速、まあ、良ければ、まあ、復帰の第1回目の取材ぐらいに、京都を考えてほしいなと、てっぺんにもまあ相談しようと思ったんですけども、
はい、
そういうことで、タブさんの方はね、一応気にしてくれはって、
うん、
そんなお誘いもいただきましたということを、まずご報告申し上げておきましょう。
はい、そういうわけで、まずタブさんからの、まあ、お便りというか、はい、はい、取材。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、
そしてですね、いろんな方から、ふみおくんの、病気についてお問い合わせというか、ありましたんで。
ありがとうございます。本当すいませんでした。はい。
まずは、酒井さんです。
はい、わかりました。
JOBBB のスタッフの皆様、リスナー様、こんにちは、酒井です。
はい、ありがとうございます。
さて、今日はふみおさんの手術日ではなかったでしょうか。成功したのかどうか、はい、結構心配してます。
ありがとうございます。
次の放送は、病室からのものになるのか。ふみおさんが小さい時に、蛇の皮むきなど、随分動物をいじめたので、ひょっとしたら地獄からの放送になるかもしれません。
いや、一番気にしてることですよ、時々ね、はい、なんか夜中にそんな、なんか魔物みたいなのが出てきてね、
うん、
誘われることがあるんですよね、
この気づけてない、行ったらあかんで。
いやいや、だからもうちょっと、もうちょっと待ってとか言うてるんですけども、大丈夫です、ちゃんと、まだこちらの方におります。
ところで、前回の放送の中で、大台ヶ原へのドライブ報告はとても愉快でした。
ああ、よかった。
また、ヒキガエルの声もはっきり聞こえました。
はい、
ご努力を心から感謝しますという、
はい、はい、まあね、酒井さん、目の不自由な方やから、やっぱりラジオを愛してくれてはるし、ラジオマンと我々としては、やっぱ音が一番、ね、
うん、
大事ってのは飽きませんね。
そうですね、ふみおさんはじめスタッフの皆様のご健康を心からお祈りしていますという、
ありがとうございます。
はい、であとちょっと僕が酒井さんに一応、ふみお君成功したよっていうのを送ったんで、
ありがとうございます。お気に、
本当に嬉しく思いますというお便りでした。
ありがとうございます。もう、この病院のスタッフの皆さん、ありがとうございました。
はい。そして次はですね、
はい。
ちょっと待ってくださいね。誰にしようかな。シトロエンさん。
行きましょう。
ありがとうございます。
はい。
皆様、いかがお過ごしでしょうか。シトロエンです。
はい。ありがとうございます。
バンバ音帯お声の調子はいつもと変わらず、まるで入院体験ボラをされているような錯覚になってしまいます。
ありがとうございます、はい、
冗談はさておき、確か医者があまりお好きでないバンバ音帯、はい、看護師さんとのやり取りや美味しい病院食の楽しい思い出とともに退院されることを切に記念しております。
ありがとうございます。ほんまにね、もう皆さんのおかげで、まあ、生きて帰れそうです。
さて、先週のお便りコーナーの補足をさせてください。
はい。
放送の中で西国街道の話が出ていました。
うん。
そこで Google マップなどで調べたところ、
うん、
阪急京都線の東向こう駅の梅田駅寄りの踏切道はまさに西国街道でした。
ああ、そうやったか。そうですか、う
ん、多分僕もなんとなく分かります。
うん、
向こう町競輪場を越えた先やと思うんですけどね。僕もあの辺りよう自転車で走ってたんで。
なるほど。
激辛商店街とかある辺りですわ。今ね、それで、そうそう、
ま、
今でも町おこししてるみたいなんですけどね。
あ、そうですか。
はい、多分その辺りやと思います。
はい、
まさに西国街道。しかし阪急バスは一つ西側の道を通って吉峰寺へ向かいました。なので、
はい、
西国街道にこの系統のバスは通りませんでした。
ああ、そうやったんですか。
はい、まあ、詳しくはまた先週のお便り聞いてください、皆さん。
はい、
はい、ですが向こう市の街中の道は今の生活で使う道としては狭いようです。うん、昭和40年の前半のような雰囲気の街並み。昔は人間も自動車も寸法が小さく、路線バスも余裕を持って走っていたような。今は何でも寸法が大きくなりました
ですね。うん、そう言うたらその見方ね、 本当によく分かりますわ、はい、
うん、特に見通しの悪いカーブでの車とのすれ違いの時はバスを離合できるところまでバック往来する時に車掌さんは重宝されたそうです。
はい、
重宝されそうですか。されそうです
ね、 ね、はいはい、
まあ、今大体もうワンマンバスやからね、車掌さんいないと思うんですけど。
そうですね、昔あのね、お腹のところに大きな財布みたいなもんぶら下げてね、
うん、
カチャカチャカチャっとあのなんかあのペンチみたいなのを音さしながら社長さん言ってはりましたもんね。
チケットのね、検察の人とかね。
そうです、そうです、
まあ、はい、僕はその時代知らないですけど。
あ、そうかね、バックオーライバックオーライ言うてよう誘導してはりましたもん、運転さんを。
まあ、最近はね、あのバックモニターついてるから、まあ比較的そのあたりはね大丈夫なんかもしれないですけど、
ねね、
はい、次に寺の墓地で無縁仏になり、お墓を整理して発生した墓石を集めた墓石の墓場もありました。あの無縁仏になったお墓の石を集めた、
うん、
墓場があるってことですよね、
はいはい。
まあ、よくあの大きい墓場とかやったらなんか橋の方にそんな集めてるとこありますけど、
はい、なんか山積みにしてね。
そうそうそうそう、多分そんな感じちゃいますかね。
まあ、他にもそれだけのお墓もね、京都のまあ足立のとか、
うん、
あの県のね、あのなんとか当時もありますね、はい、
うん、これらの墓石まだまだ風化しないでツルツル、中には赤字を入れたものもあり、
あ、
ほとんどは最近のもの。
あ、そうでしたか。
ちょっとした公園規模の空間、うん、50メーター×100メーターぐらいの山の空間に墓石が所狭しと並んでいました。
はい、
夜間は鬼太郎や目玉親父が出てきそう。いよいよ無縁社会到来かな、はてな。
なるほど、はい。
大米をはたいて購入した墓石も最近では賞味期限が短いようで、
なんと
不思議な感覚になります。
まあ本当おっしゃる通りですね。
場所は吉峰寺の先、坂を登り切って三叉路では、ポンポン山の方でない道を1キロほど行くとあります。
そうですか。
東海自然歩道沿いですと。
はい、
さらに嵐山のトロッコ列車の駅の近く、林と屋敷と池のあるところ、うん、三脚の列がずらり、三脚の上には単眼鏡、主に還暦前後の男性が多かったのですが、
はい、うん、単
眼鏡の狙っている先には鳥のさえずりがします。
ああ、バードウォッチャーの方ですね、
はい、きっとここは単調探す鳥の聖地なのでしょう。
はい、
まあ、これね、大台ヶ原もそんなとこありましたけど
ねえ、まあ、どこでもこの頃いてはりますね、うん、まあ、うちの本局の近くの池でもね、
うん、
すごいカメラ持って、あの取り入れてる人が何組かありますよね。
最後に自然歩道のコース、永山電車の二ノ瀬駅からは鞍馬駅前を通り大原に抜け比叡山を縦走、
あ、
その後は滋賀県側に降りて行き大津市街、
はい、
近江神宮あたりを通って京新線かな、これ京新線か、京新線の大谷駅に至ります。
ああ、これ入るんですか。
音羽山に登り石山寺あたりで2つのコースに分かれます。
お
ー、信楽に行くコースと宇治を通って山辺の道コースです。
ああ、奈良入るんですね。
はい、なので滋賀県と奈良県に向かいます。
なるほど。
ああ、そうか、先週だからね、奈良にも自然歩道あるから、東海自然歩道あるから、そのどういうルートで行くんかなみたいな話を多分あの
ひと
りさんのお便りに派生して僕ら話したんですよね。だから結局だから、まあ、京都から滋賀と奈良に向かう道があるってことですよね。
ちょっと二股に分かれるんですね、そこでね、
うん、合流地点は不明ですが、そのうちに三重県に入ります。
はい、
この自然歩道は一直線に結んでおらず、
うん、
遠回りが多くなかなか先に進めません。
そうですよ、あれは大変ですわ。
これから暑くなるのでゆっくりまったり歩きます。
はい、よろしくお願いします、はい、
台湾からのマスクは来ましたが、
はい、
アーマルのマスクはどうなったのでしょう。
あ、アーマルまだ行ってないんですね。
みたいですね、
はい、
でもマスクより適切な検査、 マスクは飛沫防止で気休め程度、
はい、
ウイルスは電子顕微鏡でやっと見える程度の大きさ容易にすり抜けてしまうと考えられます。
まあそういう人多いですね。
うん、竹槍で B29 を落とす思想から進歩していないと思う今日この頃、皆様お元気でと。
最後はえらいきつい言葉が出ましたね。
ちょっとなんかあの辛口の落語家さんみたいなね、口調でしたけど、
まあ、その時代僕は生きとったんですよね、竹
槍。ああ、お兄さんがね、竹槍で落とそうとしてたとか。
ああ、そうですよ。で、それ、放棄でしたけどね。
あ、それこそあれちゃいます、あの、どっか、広島かどっかにね、空爆しに行く飛行機やったんちゃいます、滋賀の高島のあたり飛んでた。
四日市でした
、
四日市。
あ、四日市の方行くやつ、三重県のね。
滋賀県のこう曲がってですね、琵琶湖の上で曲がるんですね。それを、まあ、僕と兄貴が、
うん、
あの、高島町のところからボンボンと言って売ってたんですよ。
ああ、なるほどね。まあその時代とあんまりマスクがこんだけね、なんか知らんけどみんなあバカ正直にやるっていうのがまあどうなんみたいなことなんかもしれないです。まあ、まあ、結局わかんないですけどね、これももう。
わかりませんね。
ね、はっきりしたことはわかんないですよね。その数ミクロンやから通すんか通さないかっていうのも。まあだからこれはもうシトロエンさんが思うようにやるしかないし、まあ僕らは僕らでね、僕らの良心に従って動くしかない。感じはしますね。
そうですね。まあ、なるほどということも意見聞いてまして感じましたね。
うん、まあ、というような、はい、先週のお便りの補足も含めたシトロエンさんからのお便りでございました、
はい、なかなか厳しいお便りでしたね。ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、はい、次はですね、
うん、
あ、マサさん、
あ、マサさん、アメリカですね。
アメリカヒューストン、マサさん、
はい、
マサさんに僕はちょっとあの返信出したんですよ。あの鎖骨 の, その閉鎖骨折かな。
ああ、そうですよ。
はい、大丈夫ですかっていうことをお便り出しまして、まあ、その返信ですね。
はい。
あ、書いてません。文雄君のこと書いてますよ。
ありがとうございます。
はい、バンバさん、検査結果良好とのこと、
はい、
カテーテル手術を無事に終えられることをヒューストンからお祈り申し上げます。
わー、ありがとうございます。はい、
すごいですね、文雄君、ヒューストンから。祈ってもらったり、はいはい、それでまあちょっと そんなん待って成功したんかもしれんな。
まあ国際的ですね、嬉しいですね、
うん、あ、ちなみにマサさんのね、はい、YouTube チャンネルで、
うん、
あのヒューストンの空港まで行く車載動画っていうのがあって、
おお、うん、
あの面白かったです。あの途中なんかちょっと大きな事故の映像もあったりして、
はい、
マサさんの YouTube チャンネル、あれどうやって検索すんのやろな。多分ね、マサ大谷で検索したら出てくるはずなんですけど。
あ、そうですか。
また皆さんよかったら、ちょっと待ってください。僕今ちょっとパソコンつないでるんで、ちょっとやってみますね。確かね、アルファベットで、マサ、大谷。あ、出てきました。あのね、MASA で、で、あの、一行っていうか、スペース開けて、半額開けて、で、OTANI、マサ大谷。で、検索したら YouTube チャンネル出てくるんで、あの、そこでね、一番最新の動画で、ヒューストン車載動画2倍速っていうのがあるんで、よかったらまた皆さん見てあげてください。
ねえ、よろしくお願いします。
あの、アメリカの、まあ、特にヒューストンの道ってこんな広いんや、高速めちゃくちゃ広い、びっくりしましたけどね。
あ、そう、なんと。
もう4車線ですよ。片側4車線なんて、日本でもそうないぞと思ったんですけど。
でしょうね。
まあ、さすがアメリカやなと思いましたんで。
まあ、ここらはね、うん、まあ、まあ、今いろいろデモがあったりして大変ですけど。
そうそうそうそう。まあ、話題のアメリカに、今、はい、住まられてるね、マサさんからのお便りでございました、
はい、ありがとうございました。
マサさん、ありがとうございます。
頑張ります。
はい、次はですね、あ、連邦の白っぽいのさんです。
あ、ちょっと久しぶりでした
よ。そうですね、ありがとうございます。
はい、はい、
情報源はテレビだけの父の入院や転院、
ね、
介護保険の説明や申し込みなどでバタバタしており、なかなかメールができませんでした。
でしょう、でしょう。はい、
文雄さんの術後の経過は順調でしょうか。
はい、ありがとうございます。
また元気なボラボラトークをお聞かせいただけると信じております。
ありがとうございます。はい、
それはそうと、豊中市の田中先輩、シャープのマスク購入券獲得されたのですね、うん、そして YouTube 見ました。確かに密着度が甘そうですが、はい、これからの時期涼しくていいかもとも思います。
なるほど、そういう
言
い方もありますね、
うん。はい、シャープのマスクに引き続き応募殺到で申し込みを閉鎖した水のマスク、 これも気になりますと。
はいはい、
水野がなんかマスクを応募したんですかね。
もう、まあ、いわゆるや作るからどうやということでしょうかね。
そういうことで、その映像も僕の方にはいただいておりまして、なかなかあのカラフルで、
あ、
いいかっこいいマスクですけど。
やっぱあのマーク入ってるんですかね、水野さん。
あのマーク入ってますね、あの靴とかによくある。
そうですね、
あれ鳥のマークなんかな、ちょっとなんか分かんないですけど。
あれなんかね、あの昔はアメリカの映画でありましたもんね、バーッと速い走る鳥がね。あ、
ロードランナーね。
そうそう、あれ似てますよね。
そうですね、あのマークがついてる、はい、めっちゃカラフルですよ、もうそれこそ、何色あるんや、1234、1234566、6色、24色、すごいですね、これ。
僕の水野の靴もカラフルでしょ、今、
そうそうそう、
履けてませんけどね。
はいはい、24色。ね、送っていただいた画像にはありますわ。
これはすごいですね。
日頃かぶっている帽子が水の製なので、
はい、
帽子とお揃いで装備する日が来るのを楽しみにしておりますが、
未だ
応募サイトは閉鎖されたまま気長に待つことにします。
はい、
はい、あと次続きますよ。
はい、どうぞ。
賭け麻雀問題が騒がれている慶川氏のことや、愛知トリエンナーレに端を発した愛知県知事のリコール騒動のことなどに絡む、マスゴミの話などいろいろご紹介したいのですが、ちょっとバタバタしておりますので控えさせていただきます。
はい、またお願いします。
それにしても慶川氏、今は賭け麻雀など許せないとマスゴミに叩かれています。天下り斡旋でクビになった元文化省事務次官の M 川喜平氏のように、最初は天下り斡旋なんてけしからん、公用車で出会い系バー通いなんて言語道断などとぶった切られていましたが、安倍政権批判するようになってからというもの、手のひらを返したように天下り斡旋とは面倒見が良いとマスゴミの論調が一気に変わりました。
なるほど、はい、
あ、そういうことがあったんですかね。
いや、ちょっとよくわからないですけど、多分そうでしょう、ショップさんが言わはんねんから。
はい、なので慶川氏も安倍政権批判をすればいいのです。
なるほど。
そうしたらマスゴミが賭け麻雀といっても常識の範囲内、検察と報道の橋渡しをする面倒見が良い人物などともてはやしてくれます。
あ、はいはい、
知らんけどと書いてます。
なるほど、まあ考えられますね、そういうことも。
はい、それではまたお便りしますという。
はい
はい、
相変わらず深いところからずっと解き明かしてくれはりますから、ようわかりますね。
そうですね、あの水野のマスクもね、早くサイトがこう復活してほしい気はしますけど
ね。いっぺんみたいですね、なんか3倍の海外の店とかにまだ出てないでしょうね。日本だけでも憧れと出しますんでね。
あ、そうなんでね。ちょっと僕の水野のマスクとは関係ないんですけど、あのヨドバシカメラで買い物して、
うん、
でちょっとあのいろいろあって返品したいなと思って。
はい、
でヨドバシカメラってあのコールバックページっていうのがあって、
お
でこれ何や言うと、その時間を指定してね、日にちと時間指定して、この時間に電話をかけてくださいっていうのをリクエストできるんですよ。でそういうのコールバックって言うんですけど。
あ、そう、
はいはい。で、まあ、それでやろうかなと思ったら、ここ数日間のそのコールバックの空き枠がゼロやったんですよ。
はい、
で、これはそのコールバックのお客さんが多いっていうのじゃなくて、多分そのコールバック自体のシステムを今やってないんかなと思って。だからこの、要するにスタッフを確保できないっていう意味でね。
なるほど。
だから人員が多分今足りてないんやろうなと思って。
なるほど。
だからヨドバシでもそうやから、うん、まあ、この水のマスク そのサイトが閉鎖したっていうのはやっぱりこう、ね、急にアクセスが来たっていうのもあるんやけど、そもそもそれに対応するその人員がもしかしていないんかなっていうことも思いましたね。
なるほど、なるほど。
はい、まあまあ、この想像の域なんですけど、
うん、
やっぱ今そういう非常事態、まあ、その別に非常事態宣言はなくなったとはいえ、ね、社会的にはやっぱまだまだ非常事態というか、まあ、常時ではない平時ではないような感じやねんなっていうのがちょっと分かりましたね。
ねえ、それはまあ、この病院入ってましたら全然緩んでませんよ。
ああ、なるほどね。
もうビチッとやってます。
病院は全く緩んでないと。
まあ、ここの病院は少なくとも全然緩んでません。
なるほど。
これはすごいですよ皆さん。はい、
はい、連邦のシロポネさんありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとお茶飲みますね。
はいどうぞ。
水ね、ちょっと今日はもう長丁場なってるんで。
ほんまやね、
うん、やっぱだんだん暑くなってきてるから、
うん、
やっぱ徐々にこうね30度近づくとちょっと体も疲れるんやなっていうのが分かりますわ。
ほんまやね、まあ、はい、あれ気をつけましょう
皆さん。あの熱中症には気をつけて、あの水分補給をちゃんとやってください。
はい、
ジュエリー上島隆さんです。
待ってました。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
タイトル、奈良吉野の鹿は野生的。
ああなるほど、
来ましたね。はい、はい、毎回楽しく拝聴してます。
ありがとうございます。
早速ですが前回の放送のお料理コーナー、手作りきつねうどん、てっぺいさんの食べる様子をお聞きしておりましたところ、どうしてもうどんが食べたくなったので、
はい、
夜の10時頃から家内と2人で大和八木駅近くのうどん屋さんに行きました。
いやそんなもんですよね、食べ物ってね。
そうそう、うどんを作る機械がないので、
はい、
あのマシンがないのでってことですよね。
はいはい、
はい、まあ、僕らメンズクラブっていうね、三洋が作った家庭用の製麺機使いましたから、はい、まあ、その機械は、まあ、持ってはらないということなんで、
うん、
麺は、市販のものを使いますが、
はい、
それ以外は、
うん、
レシピ通りに作ります。
はい、
だし汁に黒砂糖を使うのが初めてなので楽しみにしていますと。
ああ、これ味が深くなりますよ。
うん、次に文雄くんの手術が6月2日の火曜日の予定ということなので、
はい、
手術が順調に終了していることを信じております。
ありがとうございます。
うん、まあ、これもちゃんとあの報告しておきましたんで。
あ、お気に、ありがとう、はいはい、
さて前回てっぺいさんのご家族で行かれた大台ヶ原、楽しくお聞きしました。
うん、
私の生活圏や以前にお話ししたところなどをご記憶されていて嬉しかったです。
はい、
ちなみにあの長い新六路トンネル、
はいはい、
ありましたね、あの自転車注意の看板があったとこだと思うんですけど、
照明の暗いとこでしょ。
そうそうそうそう、
はい、
あの鹿の道と書いてね、六路、新六路トンネルは15年ほど前に開通したトンネルです。
はい、
まあ、結構比較的新しいってことやね。
本当ですね、15年やったのね。
はい、であのトンネルの上には全長約2キロの古い地下トンネルが残っています。
あ、上下だっけ。
あ、ごめんなさい、六路トンネルですね、六路トンネルが残っています。
お、
私たちも以前はこの古い六路トンネルを通って桜井に抜けていましたが、トンネルの幅が狭くすれ違いに気を使うトンネルでした。
ああ、はいはい、
この辺りは鹿の道と書くだけあって野生の鹿がとても多く、
うん、
時々山菜やキノコ、そして木の実を取りに行くときに古い六路トンネルを時速20キロぐらいでゆっくりと走っていると、
あ、
てかそんなことされてるんですね、タカさんは。
面白いですね。
はい、うん、5頭ほどの鹿が私の車を追い抜いていく姿を数回見ています。
なんと、やっぱ本当の鹿の道ですね、トンネルは。
古いトンネルはすでに車が通ることはありませんが、
はい、
最近は車の代わりに鹿や野生動物が古いトンネルを使って吉野と桜井を行き来しています。
ボロいとこや、奈良いうの。
まさに鹿の道ですね。
まさにサファリーですね、これ、ね、アフリカみたいな話ですね。
はい、さてさて、私も、大台ヶ原には自宅から距離で、45キロぐらい車で1時間以内に行くことができるので、うん、時々、夕方に行きます。
あ、地元の人ですね。はい、
この時間帯は鹿が家に帰る時間帯なので何とも言えない情緒的で物悲しい声で泣きます。
あ、なるほど、なるほど、
はい、泣き声は大台って書いてますね。大台ガハルとは書いてないですね。大台の重なる山々に響き、はい、山に、夜を迎える自然の儀式となっています。
なんかこう万葉集の歌みたいな感じですよね。
吉野地域では大台ヶ原のことを大台と呼んでいます。
はい、
そして鉄平さんもお感じになったと思いますが、奈良、本当の奈良の姿はやはり橿原市や桜井市より南にあると思います。
はい、
奈良の北側はどちらかというと京都の文化圏に属すると思います。
ああ、なるほど、そういう見方ができるんですね、うん、はい。
大台の鹿はまだ可愛げがありますが、ろくろの鹿は奈良公園の可愛い鹿とは異なり、やたらと大きく毛足が長く、色についても可愛い印象は全くありません。
ちょっとした野獣ですね。
うん。車を運転していてカーブを抜けると霧の中にいきなり立派な角のオス鹿が道の真ん中に佇んでいる時があります。
うわ、
私の車に驚くこともなくじっと私を見つめます。
あ、
しばらく目を離さずに見つめていると静かに去っていきます。
は
い、
ああ、なるほど。
この時のオス鹿の姿は、鹿を超えた神々しさがあり
でしょうね。
山の神の姿です。
なるほど、これは、うん、見た問題だと分からない。
そうですね、
想像ができますよね、
はい。むしろ痩せた熊の方が可愛く見えます。
あ、なるほど、はい。
最近結構な頻度で山の斜面に熊が歩いているのを時々見ます。
はい、
熊は無許可で漁ができないので増えているようです。
なるほど。
吉野の熊の爪はなぜか細くて長い爪です。深い山々の環境に合わせた体つきや爪になっているのだと思います。
ああ、なるほどね、はい。
しかし食べておいしいのかは不明です。
はい、
やはりおいしいのはイノシシです。
あ、そらそうでしょう。
散歩の時に山道の家の軒先を見ると仕留めたイノシシを皮むきと血抜きのためによく逆さ釣りにしています。
なるほど、はい。
加えて、地区の肉屋さんには常時イノシシ肉が売られています。
ああ、いいですね。
それに、大和上市あたりの焼肉店なら、うん、普通にイノシシの焼肉が出されています。
いっぱい、はい、
山の恵みしか食べていないので獣臭さがないので、イノシシは焼肉が一番ですと。
そうですか、
はい、いうことですね、
はい。
また山道を歩いていると、その他にもイタチがモコモコとしたような感じの、天や、痩せた野ウサギ、そして足の短いカモシカもそこそこ見かけることがあります。さてここからは奈良の変わった地名についてのお話を2つほど紹介します。
お願いします。
はじめに天理市にあるおとぎ町です。
ん、
このおとぎはおとぎ話のおとぎのルーツです。
ああ、そうですか。
これ甲乙丙丁の乙に材木の木でおとぎって読むらしいんですけど。
ああ、そうですか、それしなかったね、はい。
有史以前にこのおとぎ地区の出来事をおとぎの話と呼んでいたものがおとぎ話に変化して、
ああ、そうですか。
古い話を総じておとぎ話というようになったようです。
なるほど、これも知らなかったことです。
そしてこのおとぎ町は、うん、山の辺の道の最北端に位置しています。
ほうほうほう。
次に桜井市にある岩礼町という地区です。
はい、
これ静岡県の 岩田の岩に余ると書いて、余剰のようですね、余るで、それで岩礼町というらしいんですけど。
これは昔の岩ですね、
はい。この岩礼はよく何々の岩礼と表現するように、
そうですか、
物事の成り立ちを説明するときに使う岩礼です。
はい、
この地域が神話の時代に国の成り立ちに深く関わっていた地域であったことからこのような地名になっているようです。
さすがは奈良で神話の時代ですか、はい。
そしてその位置は飛鳥橋や藤原橋から山の辺の道へとつながる旧道の途中にあります。
はい、
つまり山の辺の道の最南端の位置です。こんな風に奈良の中南部には日本の言葉の発祥の地域がたくさん残っています。
はい、
他にもこんな話がたくさん残っていますので機会があれば時々お話しします。
お願いします。
一度地図でおとぎそしていわれを検索していただければ、近くに面白い地名を見つけていただけると思います。
なるほど。
そうですね、確かに地名面白かったです、奈良は。
面白いですね。
はい、それでは今回はこの辺りでお話を終わります。
はい、
皆様次回までお元気にお過ごしくださいという、
はい、
はい、ということでございます。
はい、
ちょっと今ね、うん、レコーダーの電池とミキサーの電池が少ないんで、はい、もしかしたら途中で止まるかもしれないです。もしもし、はい、聞こえて、はいはい、聞こえてますか。はい、ちょっと僕の体調がおかしいんか、その電池が少ないからおかしいか、ちょっと音が心なしか、なんか弱いような気がするんですけど。
なるほど。
はい、まあ全部一人でやってますんで、すみません、ちょっとそのあたりはご了承ください。
ご苦労さんです。
次はですね、
はい、
あ、高重さんです。
はいはい、
いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る現在休止中アドベンチャーランナーの高重克彦です。
はい、どうぞ。
6月がスタート。九州や四国はすでに梅雨入りしたということですが、近畿エリアも間もなくですね。
はい、
ジメジメムシムシのシーズンで、カビや食中毒などにも注意が必要です。
ああ、そうか、そういうシーズンですね。
まあ、そうですね。新型コロナウイルスの話題がつきませんが、感染予防よりも大切なのは、普段から免疫力を高めることです。
はい。
消毒や除菌をすることで、かえって人の免疫力は落ちていくと私は考えます。
なるほど。
できるだけ用心するに越したことはありませんが、神経質になることが逆に免疫力を落としていくのではないかと。まあ、確かにそうですね。
はい。
日々くよくよすることなく食べるものを味わって、よく眠り、体を動かし、笑う、これだけでバッチリです。必要以上に不安や恐怖を持つことがマイナス要素だということだと思います。
そうですね。
はい、過去を悔やまず未来に夢と希望を持って今を楽しむこと、朝起きたら窓を開け外の空気を吸って鏡に向かって満面の笑みを浮かべましょう。さて、過去にこちらでも紹介したランニングで日本縦断、オーストラリア横断、ニュージーランド、縦断、南米と南アフリカ横断を成し遂げた、ルスランを覚えてますかと。
覚えてます。
ロサンゼルス在住ロシア系アメリカ人ルスラン。
はい、
はい。私が現在暮らしている大阪富田林のピンポンテラスにも立ち寄った38歳のランナーです。
でしたね、来はりましたね。
その彼がアメリカの歴史的国道ルート66を現在走って、アメリカ大陸を横断中です。
そうですか。
この時期にってすごいですね、逆に考えると。新型コロナウイルスの感染拡大も懸念される中、バギーを押してひたすら東へと、着々と前進してます。もちろん移動はすべて日本の足、宿泊は主にテント、
うん、
知人やサポーターがいなければ全て自分自身で衣食住を何とかしなければなりません。
はい、
1日あたり50キロ平均で進んでいますが、
はい、
アメリカ大陸はご存知の通り砂漠もあれば平原もあり、ロッキーやアパラチアなど厳しい山脈もあります。
はい、
中西部の平和な田舎町もあればあまり治安の良くない町もあります。私自身も2011年に走って砂嵐に見舞われた、モハベ砂漠をそろそろ、抜け切る頃でしょうが、ルスランがね、
うん、
先はまだまだ長いようです。
なるほど。
オンラインを通じてチャットをして生の声を聞いたりメッセージを送ったりして、
うん、
彼の声と言葉に元気をもらいながら私自身もパワーとエナジーを彼に送り届けています。
なるほど。
旅も冒険も最終ゴール地点にゴールして家にたどり着くまで気は抜けません。
はい、
皆さんもぜひぜひ応援していただければルスランもきっと喜んでくれるはずです、と。
なるほど。
いうことでございます。なんかフェイスブックとかもされてるみたいなんで。
そうですか。
なんか地元の方とこう、はい、交流してるような情報も高重さん知ってるみたいですね。
なるほどなるほど。
はい、ルスラン今頑張ってるみたいなんで、
はい、
はい、リスナーさんもよかったら、まあ、心の中でもいいんでルスラン応援してあげてください。
そうですよね、そうですよね、 まあ、我々の仲間がそんなことしてるってことは、しかも今の、ね、デモでいろいろあるアメリカで、
そうですね、
やってますね、はい、
うん、それはすごいことだと思います。
はい、
はい、高橋さんありがとうございました。
ありがとうございました。
次はですね、あ、オフィス樋口さん、
樋口さんちょっと久しぶりですね。
はい、本題に入る前に、バンバさんの手術と退院の日程は決まりましたか？
はい、ありがとうございます。
経過が良好だと選手の放送で聞いたので、このメールを送った時にはすでに退院されているかもしれません。
はい、
もし退院、はい、もし退院していたらご容赦くださいということで、
はい、
はい、まだ退院はしていません。
はい、
あと、てっぺいさんに YouTube のライブ配信を使って一般常識クイズを提案した、しましたが、その後勉強していますか？近いうちに YouTube を使って配信しましょうということでございます。つまり、あの、勉強する時間全くないんでやってません。
あ、そうですか。
はい、すみません。
ゆうさん、ごめんなさい。なかなか親子ともども言うこと聞かんタイプ、ね、
いや、物理的にね、ちょっと無理ですね、やっぱり。いろいろやりすぎてて。
ね、まあ、無理なことはしゃあないね、これ。
そういうことでございます。もう、それはもう、できないことはやらないです。
あ、それはまあ、そうですね。はい、
本題です。
はい、本題いきましょう。
5月15日に、あ、柏原神宮に行きました。
あ、そうでしたか、ご苦労さんです。
はい、まさにあのね、タカさんもよく行かれる柏原神宮ですけど、
なんか奈良っぽいですね、この番組ね。
そうですね、最近奈良っぽくなってきました。
はい、
で、奈良県については5月14日に緊急事態宣言が解除されているということですね。
はい、はい、
で、あの、また、いろいろ写真と動画送っていただきまして、近鉄柏原神宮前駅の写真と動画です。
はい、
これね、あの、上島さんとここで出会った時のことを僕ちょっと思い出しました。
ね、思い出しますね。
はい。
感動的な出会いでした。
はい、柏原神宮前駅と柏原神宮の、写真。緊急事態宣言が解除されていますが、はい、柏原神宮前駅周辺にはほとんど人がいません。
あ、そうですか。
そう、だからまだやっぱりみんなちょっと外出るのやめてるみたいですね。
なるほど。はい。
はい、そして柏原神宮の写真ですと。
はい。
はい、これまたあの動画と写真で僕見せていただいたんで、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、手水書は新型コロナウイルスの影響で水が出ていません。
お、
代わりに別の場所から水が出ていたので、そこで口をゆすぎました。
あ、そうでしたか。はい、
うん、まあ、やっぱ水もやっぱりそれなりに気を使ってるってことですよね。
あ、でしょうね。
はい、そして境内に入って、動画も撮影したということで、あの、皆さんまたよかったら動画はですね、島風鉄道チャンネルで検索したら出てきます。
はい、
はい、柏原神宮前駅から京都駅まで特急で帰りました。
うわー、
これリッチですね、特急ね。はい、発車前の特急列車の車内の様子ということです。はい、この車両には終点京都までほとんど人がいませんでした。
はい、もったいないですね。はい、
まあ、まさに樋口さんと空気を運んでたということですね。
はい、
そして特急列車の車窓動画、これもあの、僕見させていただきました。
すごいな。
あの、ちゃんと言うてました、あの、車内放送で、あの、あの、なんか、あの、指定席以外はないですよみたいなことを、この列車はね。
はい、
はい、今週のブラブネタ以上、今週の放送楽しみにしてますという樋口さんでした。
ありがとうございました。ありがとうございました。
はい、皆さんまたよかったら、あの、樋口さんの YouTube チャンネル見てあげてください。
まあ、します。はい。
あとはね、フェスティバルプラザさんと、
はい。
あと
は、
あの、平松さんからそれぞれ、あの、はい、あの、持ち帰りのメニューとかですね。
あ、そうですか。
はい。いろいろ、あの、お知らせいただきましたんで、
はい。
また皆さんよかったら、フェスティバルプラザと平松さんも、あの、はい、チェックしてあげてください。
お願いします。
はい。というわけで、今週このあたりで終了いたします。
はい。
ちょっとね、あの、本当にあの、レコーダーと、あと、多分、ミキサーの電池がなくなって、ちょっと音がね、ちゃんと入ってないかもしれないんですけど。
あ、まあ、ここはよく聞こえてますけどね。
いや、あの、うん。ふみおくんの音は、あの、レコーダー関係ないんで、聞こえてると思います。
ね、
はい、はい。まあ、というわけで、ちょっと聞こえづらかったかもしれないです。最後の方は、すみませんでした。
まあ、ここなら潮時でしょ
う。そうですね。ちょっと、僕もだいぶ長いで、ちょっと疲れてきましたね。もうやめます。
はい、ご苦労さん、ご苦労さん。
うん。というわけで、JOBBB646、これにて全てのプログラム終了いたしました。皆さん最後までお聞きくださりありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
あと、あの、ふみおくん、病み上がり、出演してくれてありがとう。はい。また、あの、まだ、ね、うん、まあ、もしかしたら次週は退院後にこちらの、ね、スタジオで、また二人で喋るかもしれないんで。
あ、まあ、うまくいけやね。
そうですね。はい、それも楽しみにしてます。
はい。
はい、で、僕ら、あの、 YouTube とか Instagram とかやってますんで、詳しくは、はい、あの皆さんご覧になってるページの下の方にリンク貼ってますんで、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、あ、ちなみにですね、あの晩飯チャンネルで 毎日やってたあの100日連続投稿も今週の日曜日で終わりますんで、
はい、ああ、もうちょいやね、
はい、毎日レシピ動画、料理のレシピ動画、もうこれがめちゃめちゃ大変やったね。またそのあたりも来週ぐらい話できたらします。